こんにちは、整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて、先日は整理収納アドバイザー2級認定講座を行いました。この講座、朝から夕方までみっちり1日かけて片付けに向き合ってもらう講座なんですが、受講生の方、結構ね、片付けが本当に苦手なんですっていう方もいらっしゃれば、自分は片付け嫌いではない、だけど家族が協力してくれないっていう方もいらっしゃるし、私も家族も片付けはきちんとできます、でも何かしら今やっていることについて資格が欲しいと思って来ましたっていうね、本当に片付けのレベルが様々な方たちが集まってで、講座を行うんですけれども、片付けがね苦手な方に対しては、あ、そういう考え方で物を手放したり、ね、あとは動線を考えたり、収納をしていったりするんだなっていう発見にもつながりますし、また片付けが得意です、特に困っていませんっていう方に対しては、あ、やってるやってる、私が今までやってきたことは間違いではなかったんだなっていう確認作業にもなるような、そういう講座なんですけれども、受講された方がですね、こんなお悩みを持っていました。家族が収集癖があって、もうどうにもならない、一部屋いつも収集したもので潰れてしまうっていうことだったんですね。家族がね、こうやって物を集めてきて、まあ自分にしてみれば、これって大事なものなのかな、こんなに集めちゃってどうすんのよって頭を抱えるようなものであっても、そのね、物を集めてくる家族にとっては、所有者である家族にとっては宝物でもあるんですよね。だから、例えばね、夫の趣味のものが際限なく集まってきて、リビングまで侵食してくるとか、親がもったいないと言って、明らかなゴミとか空き箱を溜め込んでいて捨ててくれないとか、こういった悩みって少なからず持っている方、悩んでいる方、いらっしゃいますよね。自分の部屋であれば自分の意思でいくらでも片付けはできるんですが、それが家族の大切なものってなると、話って一気にね、複雑になっちゃいます。いくら片付けてって正論をぶつけても、相手は怒ってしまったり、へそを曲げてしまったりして、一向に事態が変わらない、もしくはもっと悪いことに家族の、亀裂を生んでしまうっていうこともありますよね。その方もですね、私の考えとか気持ちをどうやったら分かってくれるんだろうっていうふうにね、悩んでいらっしゃいました。ですので、今回はですね、この収集癖があるご家族に対してどんなふうにアプローチすればいいのかっていうことをちょっとね、お話ししたいなと思います。もしかしたらこのテーマ前もね、お話ししたかもしれませんが、合わせて、聞いていただけるといいかなと思います。まずね、家族が物を溜め込んでいるのを見ると、私たちってついつい、いや、それ何年も使ってないよねとか、ただのゴミじゃないって、どうしても正論で責めてしまいがちなんですが、収集癖がある人にとって、その物って単なる物体ではなくって、自分のこだわりとか安心感とか、これを持っている自分が好きっていう、こうアイデンティティそのものだったりするんですよね。だから私たちが捨ててっていう時、相手の耳には生き方とか価値観を否定されたっていうふうにね、聞こえてしまうこともあります。ですから、正論をぶつければぶつけるほど、相手は自分の大切なものを守ろうとして、かたくなに心を閉ざしてしまうんですよね。ですから、私たちが受け入れるまず第一歩って、他の人の、他人の価値観をコントロールすることはできないっていうことなんですよね。それがね、一番近くにいる家族であっても、やっぱりそうです。じゃあ、私たちは我慢して、部屋が埋まっていくのをただ見ているだけしかないのかっていうと、そんなことはありません。私たちができることは、家族の間でやっぱりお互いの領域の境界線をはっきり引くことなんですよね。相手の収集癖をやめろっていうことは絶対言えないけれども、でもお家っていうのはあなただけのものではなく、家族みんなが安心して楽しく笑顔で過ごせる場所のはずですよね。 ですから、やっぱり、独りよがりな物の集め方によって、まあ、ちょっと口は悪いけどね、独りよがりな物の集め方によって、他の家族が我慢を強いられるっていうのは、本来あるべき姿ではないと思うんです。ですから、みんなで使うリビングとかダイニングは、物を溢れさせないようにしてほしいっていうこと。で、家族のお部屋、その家族のテリトリーの範囲内で、楽しむようにしてもらいたいっていうのを、やっぱりね、家族の中でルール決めって大事なんじゃないかなと思うんです。相手のね、集めたい気持ちに一定の理解は示しつつも、自分の快適に暮らしたい権利っていうのを同じようにアピールするって大事なんじゃないかなと思います。すべてをね、きれいにしようと思うから衝突が生まれるんですよね。ですから、家の中にここは相手の自由な場所、ここはみんなのきれいな場所っていうふうに明確な境界線を作る、そのゾーニングがすごく大事なんじゃないかなと思うんです。そしてやっぱりね、相手に望んでばかりいるのではなくて、まず一番取り掛かっていただきたいのは、自分の管理している場所を徹底的に心地よく使っている姿を見せる。そのためには自分の持ち物を徹底的にちょっと見直してみるっていうことがね、まず取り掛かれる第一歩なんじゃないかなと思います。相手に対して言葉を使って態度を示したりして説得するよりも、まずは自分の持ち物、自分のテリトリー、ここを一回徹底的に見直してみる。そして自分が暮らしやすい状態、選びやすい状態、そういったものを自分の中でちゃんと確保するっていうこともね、すっごく大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。家族の散らかりにイライラして自分の毎日まで不機嫌になってしまうのは本当にもったいないことですよね。変えられない相手にエネルギーを注ぐのを一度ちょっとお休みして、まずは自分が管理できる空間、自分が心地よくいられる空間、それを目いっぱい整えてみる。そのあなたのポジティブな、ね、変化が時間をかけてゆっくりと家族の変化にもつながってくるんじゃないかなと思います。私も片付けが苦手だった頃、自分のことは棚にあげて夫のことを散々責めました。それでいっぱい喧嘩もしました。でも私が自分のテリトリーをまずは徹底的に片付けて、自分が管理している場所、キッチンだったりリビングだったり、自分の、まあそうですね、クローゼットだったり、そういったところを徹底的に見直していくと、少しずつそれって家族に伝染していくんですよね。まあ、思うようにね、すぐには結果が出ないかもしれないけれども、そういう前向きな気持ち、それがね、やっぱり家族とね、一緒に同じ屋根の下過ごす上では大事なことなんじゃないかなと思います。それではまた次回です。